で、当然これは対岸の人が経験するわけですけども、似たような話もう一個これ言っておきますと、鍵山秀三郎さんという方がいらっしゃってて、掃除に学ぶ会ということで、あちこちの小中学校等のトイレ掃除を一生懸命やってらっしゃる方で、本当に掃除運動を日本どころか海外にも広げていらっしゃる方なんですが、トイレ掃除を一緒にしますとですね、最初のうちはもう、って嫌々なんですね。これ誰であれ。初めての人はみんな特にそうなんですね。こんなトイレ掃除をする暇あったら仕事している方がマシだという思いをこう抱えながら引きずりながらトイレ掃除に取り掛かるわけですけれども、トータルでまあ2時間とか2時間半ぐらいのトイレ掃除の中で、最初のそうですね30分ぐらいはやっぱりね、もういやいややってます。もう本当に汚いしね、あと2時間かとか思いながらいやいややってます。でもそのうちにこれ忘れてしまいます。要するに没頭しようと思って没頭してるんじゃなくて、いつの間にかもう夢中でトイレ掃除をしてます。で、気がつくと、もう終わりだっていうそのね、号令がかかるんですけども、はっと気がつくと、いやいややってるもう自分がどっかにいなくなっちゃってて、もう夢中でやってたことに気づくわけですね。で、この夢中でやってる状態っていうのは、結局、そのトイレ掃除をしてる私と、そのトイレの便器とがこう一体になっている状態なんですね。ですから、そうじゃない状態っていうのは、私、要するにトイレ掃除をしている私っていうまた自覚があって、いやいややってるっていうその私って自覚がまだあって、で、目の前には汚い便器があってっていう、その、要するに私とその便器とがこう分裂している状態なわけですね。あるいは私とそのトイレ掃除というものがこう分裂している状態なわけですね。で、その段階だと、疲れが増すんですね。確実に。で、それをずっと最後までもちろん引きずって、その分裂したまま最後までやってる人はもちろんいます。でもそれをやるとね、疲れちゃうんですね。要するに、いやいややってますから。で、どうせあと2時間やらなくてはいけないんであれば、いやいややるのをやめて、気持ちを切り替えて、前向きに、あるいは積極的に取り組んだ方が楽なんですね。はるかに。要するに、いやいややるというその心の無駄遣いを、心のエネルギーの無駄遣いをしなくなった方が楽なんですね。言い方変えれば楽しんでやった方が楽なんですね。どうせやるんであれば。で、それはもう家の家事とかね、あるいは掃除洗濯もみんな同じです。どうせやらなくちゃいけないんだったら楽しんでやった方が心のエネルギーの無駄遣いはないし、疲れも違うということになります。で、これとまるで同じで、これは昭和の嫁学者といえば、安岡正弘先生という話が、言葉が出てくるんですけれども、もう一人いるんですね。なかなかこれ知られないんですが、細野遠大という人がいまして、この人は北大路三人の、先生であり、スポンサーなんですが、大変に素晴らしい、私に言わせればアーティストでして、煎茶家であり、書家であり、陶芸家と言ってもいいんですが、いろんな、本当に芸術家と言っていい人物なんですね。で、この方の晩年のお弟子さんには日本画家の伊藤新水がいるぐらいの人で、あと政治家の犬飼剛さんとか、財界人の松永安左衛門といった人たちとも交流していた、親しく付き合っていた方なんですね。で、この人のエピソードがこれも非常に面白くて、娘さんがね、こういうエピソードを喋ってますね。食事の時間の話なんですが、父が食事しているときは、みんなが周りに座って内輪で仰いでいるんです。それでいて、仰いでいるという感覚を起こしてはいけない、なんて言うんですよ、という、こういうエピソードが残ってます。で、これ、仰いでいるという感覚を起こしてはいけない、なんて言うんですっていうのを、このエピソードについてある作家が感想を述べてますけども、細野遠大という人はすごい亭主関白だというふうに、評するわけですね。で、余命学を知ってる人はそうは思わないんですね。これは、私はお父さんを内輪で仰いでいるという思いがあるうちはまだまだ未熟だよということをお父さんは言いたいわけです、娘に対して。で、どういう意味かって言って、さっき の掃除と同じですね。内輪で仰いでいる自分と仰ぐという行為とが分裂している状態なわけですよ。要するに、いやいや多分ね、しょうがなく仰いでる。で、仰ぐという行為と、仰いでいるんだ、要するに仰ぐという思いとが同時並行であれば、それが一番自然な状態なんです。要するに、 仰いでいるということを忘れて仰いでいるというそういう境地があるんですね。これは本当に自然な状態なわけです。でもいやいや仰いでいるという状態はこれは不自然な状態なんですね。要するに仰いでいる私と内輪とが一体になっている境地というものが実は理想なんだよということをお父さんは教えたかった。まあなかなか娘には伝わらなかったわけですね。この続きはまた来月お届けします。お話は林田明夫でした。